101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日は郷土資料館に来ていますよ。前回郷土資料館に来た時ですね、1年に1回だけ開催されている文化財特別公開というのが行われますというお話をしました。慶長10年の摂津の国絵図というのが1週間だけ公開されると、本当短い期間だけ見られますよということをお知らせしたことがありましたね。で、番組を聞いてくださっている市民の皆さんが何人か早速見に来てくださったようですけど、電話で貴重なものを見てきましたっておっしゃってくださった方もあったし、それからファックスを送ってくださって、とっても職員の方親切に解説してくださいましたというお話もありました。本当ありがとうございました。今回はこの郷土資料館が所蔵されている古い絵図、地図ですね。その中から特集展示という形で、町絵図、この前の時は国絵図だったですけど、今度は町絵図というのが転換されています。この展示の企画を担当されたのは郷土資料館の学芸員の笠井さんなんですけど、また今日も笠井さんにお話を聞きながら拝見してみたいと思います。笠井さん、こんにちは。
こんにちは。
この前どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
ちょっと僕の方へ入った情報をご紹介しましたけど、はい、どうでしたですか、国絵図の特別展示は。
はい、1週間だけだったんですけども、大盛況でして、普段、入館していただく方よりもより多くの方に、展示を見に来ていただけました。
そうですね。どんな感じでした、反応といいますか。
やっぱりですね、国絵図を見に来たっていう感じの方が結構多くてですね、
わざわざそれだけを見に来たな。
1点だけなんですけども、じーっとですね、時間をかけてじっくり見ていただいたなっていうふうに思います。
あの時は国絵図1点出てただけですもん。他に見るもんはなかったわけですから。
そうですね。でもやっぱり質問も多くてですね、これはどうなのかっていうのはやっぱり1時間ぐらいですね観覧者の方とお話もさせていただいたりして、改めてすごい資料だなというふうに思っています。
よかったですね。
はい、
で今日はこれ国絵図から変わって町絵図ですね。国絵図っていうのは、日本国の絵図という意味じゃなくて。
そうですね、
摂津の国。
はい、日本の中に国という単位の、まとまりがいくつかありましたので、その日本国の中の摂津の国の絵図を書かれたものが慶長10年摂
津の国。そういう国っていうのは全国でいくつぐらいあったんですか。
ですね、国絵図の枚数でいきますと、一番多くて70カ国。
たくさんおるんやね。
そうですね。
摂津の国の近いところではどんな国ですか。
はい、兵庫県でいうと兵庫五国っていう言葉聞いたことあると思うんですけれども、今の兵庫県でも5つの国に分かれていたということになりまして、はい、兵庫県だと他に播磨の国ですとか、淡路の国とか
ですね。淡路は国なんですね。
はい、そうなんです。で、田島とか丹波とか。あたりが国という単位になります、
そういう国が兵庫県だけでも5つある。全国では70ぐらいある。そのうちの1つ、摂津の国の絵図をこの前見せていただいた、でこれは摂津という、兵庫県ぐらいのところっていうのが分かったんですけれど、町絵図っていうのは さらに細かく分けた地図っていうふうに思ったらよろしいですか？
そうですね。摂津の国絵図の中にもたくさんの村とか町が描かれていました。はい。で、西宮市の範囲で言うと、西宮町という町が、四角のですね、町の形で描かれていたんですけれども、はい、この範囲の絵図を今回紹介しています。
なんかあれで見てね、はい、西宮ってすごい大きい町やと思ってたけど、なんやこれは。思ったんですよ。まああれ慶長10年ですから相当昔の話ですけど、そこの中にも西宮という町はあったと。
そうですね。
でそれはこれぐらいの大きさっていうのが大体描かれていたんですけれど、まあそこを取り上げてそれだけをもうちょっとまあ拡大したり、あるいは詳しく書いたりっていうのが町絵図。
そうですね。摂津の国絵図の中に村とか町っていう出てくるのはですね、これが支配の単位になってたから出てくるんですね。でそこに石高というのが示されて、土地の生産力があって、はい、そこに応じて支配者を決めたりですね、税金をかけたりする、そういう一番基本になる支配の単位を描いたのが町絵図というふうに考えていただければ。い
やそこでどれほどの、まあ、収穫があるかとか、あるいはどれほどの経済力を持っているかとかいうことを全部それで、まあ、幕府が握るわけですね、その大きさによって、力の大きさによって誰にそこを任せるかということが考えられたりする。
そうですね。この大名は何万石の支配とかっていうふうに言いますよね、はいはいはい、その何とか石っていうのは一つずつの村とか町の石高を合わせてそこになりますので、やっぱり支配の基本ですね。
そうですね、はい。まあ、そうすると西宮の町絵図っていうのもそういう、こう中央の大きな権力とつながって、そこをこうまとめていくためには誰が行ったらええかというようなことも考えられる基礎になるような、そんな資料だということだよね。
そうですね。いきなり国の、生産力は作れないので、やっぱり村とか町が積み上げていくんですね。で村や町で作られた絵図、そういうものを今回紹介しています。
そうか、僕らのように、あそこへ行くのはどの道通ったらええやろというふうなことを見るためじゃなくて、その町の力を知るための、絵図だということです。そうですね。ここに今日かかっているのを、郷土資料館の、一番入り口の大きなガラスケース、ショーケースの中に壁ですよね、
はい、
ドーンと離れている大きな地図、それからその横にもう一つちょっと小さいかなと思う、大きいと言ってもわからないでしょうけど、畳1畳半ぐらいはあるかなというふうな真四角の地図がかけられています。その隣にちょっと小型の地図がかかって、手前には、巻物になったような地図、それから1枚ペロッと書かれたものなんていうのが、何枚か並べられて、いろんな種類の地図があるんですけれど、今日はこの町地図についてのお話、どこから始めていただけますか？
はい、まずですね、西宮町の町絵図といったら、西宮市とか読んでる人はですね、パッと頭に思い浮かぶんじゃないかなと思う絵図を、入り口の一番、はい、よく見えるところに並べているんですが、これは町の屋敷がある範囲をまとめた地図ですね。一番西側に宿川、はい、東に、六反寺川と東川、
はい、
を書きまして、はい、西宮神社から本町通りがあってですね、その周辺に屋敷が並んでいたというふうな範囲を示している図です。
茶色い紙が、まあ、生地ですけれど、それにちょっと茶色の濃いような朱色みたいな線が道が描かれ、これは道ですよね。
はい、そうです。
それから薄墨のようにグレーの色で描かれていて、細かく描かれているのが、これは家があるところという、
はい、
そういう意味ですか。
はい、前田さんに言っていただいたんですが、この色分けっていうのが特に重要でして。
そうですか。
地図っていうと記号とかですね、
はい、
地図記号決まってます ね、
そうですね。
で、モノクロでもきちんと表現できるんですけれども、
はい、
この時代の絵図はですね、
はい、
こう判例があるんですが、みんな色で分けているんですね。
判例書いてありますな。
判例特重要ですので、まず絵図を見るときは判例を見ていただくのがいいかな。
ちょっと読んでいただけますか、上から。
はい、赤い色がついている丸が書いてあって、
はい、
この道は野道って書いてあります。
野道、
はい、で、なんで野道って書いてあるかは下を見れば分かってですね、ちょっとこれ色が飛んでいるんですけれども、
はい、
ちょっと薄めのピンク、桃色ですね、
はいはいはい、
でこの道は王冠の道筋っていうふうに書いてある。なので、まあ、主要な街道とですね、はい、リドーのような細い道をかき分けてるということ
が、なるほど、色分けしてある、
はいはい、で街中を通ってるのはみんな街道、王冠ですね。
なるほど、
はい、でその下にですね、うん、緑色の丸があって、ここが寺社の境内、西宮神社とか六丹寺、この辺りは緑で書かれてますね。この辺りは税金の書き方が変わってきますので、またちょっと色分けしないといけない。
なるほど。
で薄い青があって、町屋の屋敷ですね、町浜の建屋というふうに書いてあります、
はいはい、
でその下が青で海と川ですね。
なるほどね。そういうのが決まっていて、それなりに全部塗ってあるよということですね。
そうですね。でこの判例を見ると、この絵図が何を示すために作られた絵図かっていうことが分かります。
これは何でしょうか。
これはやっぱりこの建屋ですね、屋敷地、西宮の町人が住んでいた建物があった敷地がどこの範囲にあったかというのを示すための絵図ということが分かります。
ということは逆に言うと、それ以外の、黄色っぽく、あるいはこれもともとは真っ白やったんかもしれませんが、神のままの色のところは田畑、
はい、
と考えたらいいですかね。
そうですね、文字で書かれていまして、田畑とか畑とかっていうふうに書いてあるんですけれども、うん、これがあの田んぼと畑を示すための絵図だったら、きちんと田んぼは田んぼ、畑は畑って色分けがされて書かれるはずなんですけれども、ここではそこまでする情報ではないので、字の紙の上に書かれているという感じですね。
じゃあこの大きな絵図そのものは西宮の町の全体を知らせる、まあ分かる地図なんですが、これから分かることは、西宮の町には大きな恵比寿さんとか墓地とかいうのもあるけれど、これだけたくさんの人が住んでいる家があったよ、ね、ということが分かる。
はい、
でどこにどういう道が通っていたかも分かる。
ちょっと注目していただきたいのが、この道のところに黒い丸がいくつか
ありますね、
はい、書いてあってですね、はいはい、その南側を見ると文字で、この黒い点から一番南の屋敷地まではどれぐらいの距離がありますっていうのが書き上げられているんです。で北はないんですけれども、南には書いてある、はい、
なるほど。
おそらく南の端っこの範囲をきちんと示す必要があったんだと思う。
なるほどね。そうか。
この西宮の町浜絵図と同じような絵図があと2枚ありまして、
はい、
それを見ると南側にですね、町が広がっていってる様子がわかるんです、ね、
順番に広がっていきました。
そうなんです。この屋敷を示した絵図があと2つあって、それを見るとこの距離が長くなっていたりですね、道のつき方がどんどん南の方に発達していったりしてますので、はい、そういうことがわかる。
なるほど。この地図、この絵図、一番大きなこの絵図っていうのは本当に西宮の様子がわかる絵図ですが、これだけでは何がどこにあったかとかいうのはわからない。お寺ぐらいですもんね。
そうですね。
お寺ぐらいが書いてある。
はい。
あとはもう塗りつぶされてるというか、全部あの家は家、道は道、川は川というふうに書かれているので、あとのことはあまりわからない情報ですね。
そうですね。まああの、この町の中がどうなっているのかというのを詳しく知るためには、うん、別の目的で作られた絵図を見る必要があるかなというふうに思います。
はい。今度はどんな絵図を見たらよろしいでしょうか。
はい。じゃあ、下の台に載っている、はい、一番右側の絵図を見ていただきたいんですけれども、
これ綺麗に描かれてますね。
これがですね、複製なんですけれども、はい、幕府が作りました山崎通り文言延べ図という絵図です。
お名前がついている、
はい、
やっぱり幕府が作ったんですな。
そうなんです。あのわざわざ役人を派遣しまして、
はい、
主要な街道沿いの調査をして、その結果をまとめた絵図がこの絵図になります。
これ西宮あたりのことでしょう。
はい。
他にも全国的にあるということですね。
基本的には五街道とそこに続く、まあ、主要な脇街道、そして、西の方では山崎通りという西宮から、東寺口までの、はい、あの道、その道沿いを調査しています。
なるほど。まあ西宮はそこへ出てくる町ですから、
そうなんです
、すごいということですよね。
なので西宮からあの西側の町は書いてないので、一番西側にこう西宮町が出てくる。
そうですか。 これはとっても細密に書かれてます、
はい、
これはどんな目的で書かれたものでしょうか。
はい、これは幕府がですね、街道の調査をする目的で書かれましたので、うん、西宮町でもこの山崎通り沿いだけを、まあ、注目して書いてるものです、ね、
山崎通りというのは西国街道、
ね、そうです
ですよね。
はい
はい、はい、
なので、これを見てみるとですね、西宮宿というふうに書いてあって、太い道が書かれています。
広い道ですね。
これ実際にこれだけ太いというわけではなくて強調しているんですね
街道の地図ですから
そうなんです。
あ、家は小さく道は広くという感じはい、はい、
でその周辺にですね、細かい家がたくさん書いてあるんですけれども、この中を見てみますと、
はい、
本陣とか脇本陣、問屋場という3つの施設が文字できちんと示されています。
あ、そうですか。
この3つは幕府が指定する宿役には設けないといけない宿役のための施設ですので、道の調査にはこれが書かれている。
もう一度言ってください、3つの施設。
はい、本陣、
本陣、
脇本陣、
脇本陣、
問屋場といいます。
問屋場、
はい、
本陣はどこにありますか。
本陣はですね、西宮神社から少し東に行ったところに、はあ、中野町という町があります。
ああ、そうですか。は
い、その中野町の南側のにですね、うん、本陣というふうに書いてあって、特別にですね、門が作られている家が見られま す,
で, すか。で、脇本陣ですか。
はい、脇本陣は本陣の向かいの方にですね、ございまして、はい、まあ、本陣の補佐をするような役割ですね。本陣というのは大名とかがですね、参勤交代とか公用で、街道を通るときに宿泊したり休息したりするための施設。
お、それがずっと常設されているわけです、
ね、そうですね。
特に役場というわけではないわけですね。
はい、役場ではなくて町人が本陣の役を仰せつかってそれを運営していくっていう。
普段はそういう町の人たちがいろいろ手入れをしたりお守りをしていて、そういうお殿様が来られた時は泊まっていただくと。
町人の屋敷を利用していることが多いですね。
そうですか、はい、町人の屋敷を利用して本陣。
今も茨城とかはですね、確か本陣が残っているので、はい、建物をご覧になりたかったらそういうところに行って。
西宮にはないわけです。
残念ながら西宮にはないんです。
町が発達しちゃったからかもしれません ね,、はい、うね。もう一つの施設は、
はい、問屋場というのは宿役を運営していくための経営のための施設というような感じで、ここでまあ人が泊まったりということはないんですけれども。
役場じゃないわけですね。
役場ではないんですね。これもやっぱり本陣と同じように役を担っている人が運営している。
そうですか、はい、そういうのが書き込まれている。
そうですね。
なるほど。
西宮町のこの門前が、宿場として、機能していたというのはこういう絵図を見るとよくわかると思います。
もちろんそういうことは幕府が決めて西宮にはこういうものを置きなさいということで置かれているということですね。
そうですね。街道の整備は国の仕事なの、ね、政府の仕事なので、はい、ね。
じゃあ次の地図はどんなのを見たらよろしいでしょうね。
はい、先ほどの文献の米図は西宮町 の,、
はい、
まあ、街道のそば の, 結構広めの、地図だったんですけれども、
はい、
西宮町の中の例えば西宮神社はどうだったのかな。
ええ、
で役場なんですけれども、はい、金板書と言われる役場の中は
役場があった、
はい、どうだったのかなっていうのを見たいときは、はい、それぞれの、絵図を見た方がよくわかります。はい、今展示しているのは、幕府の大阪町奉行の出張所だった金板書の中の絵図と西宮神社の絵図を展示しています。
これはまあ西宮の一番大事な役割を担っていた場所ということ で,
で、ね、
まあ、政治の中心といいますか、そういう場所ですよね。
はい、西宮町を管理する、
うんうん、
はい、役所ですね。
あ、
ここに大阪から役人が派遣されてきて、駐在していたということがわかります。
それの場所はどのあたりなんでしょうね。
はい、それは大きい絵図に振り返っていただきますと、はい、今のですね、
はい、
六端寺っていうのは市役所があるあたりです ね,、
ありますね。
そこからまあ南の方に行っていただくと、
はい、
御陣屋というふうに書いてある大きな敷地があ
ります。
この御陣屋というのは尼崎藩時代の役場の名前でして、
そうですか、
はい、これが明和6年に幕府の領地西宮町がなった後に金板所というふうに名前が変わるの で,、はい、でこの御陣屋という場所に金板所の建物があったと。六端寺川と六端寺に行く道 がこうかかっている、はい、この橋がかかっているところの南側です ね、はい、
今何町あたりやろうな思ってもちょっとわからないですね
今は戸田町、
戸田町あたり、はい、あなるほど、それが役所だったわけですな、はい、あそれと江別さんがわざわざ書かれている、
そうです、うん、やっぱりあの西宮といえば江別さんということで、うん、これは刊行された図ですので、いろんな人の手元に渡ったんじゃないかなと思います。
なるほど、ね、
郷土資料館でも2枚絵図持ってまして、同じこうすられたものなんですが、
西宮神社だけを描かれたものですね。
はい、そうです。この勝部松観という人物が描いているんですけれども、この勝部っていうのはおそらく前田さんもよく
知ってます、知ってます。西宮のは勝部さんという有名な方ですけど、
はい、うん、勝部叙春祭の展示を大谷記念美術館でやった時の、ね、はい、図録を見てみますと、はい、この松観という人物は勝部叙春祭の兄の孫にあたる人物、
あそうですか、
というふうに言われていて、この図がですね、まあ、西宮町にゆかりのある人物が、まあ、描いた下絵を描いたものだと思うと、よりですね、まあ、身近に感じるというか、
本当ですね、
実際にこういう様子だったんだろうなというのが思われます、
ね、とっても詳しく描かれてますね、はい、赤門からずっと参道がずっと分かりますし、そこには大勢の人がいらっしゃる、あこういうふうにお参りしてたんやなというのが分かるような、
ね、今はないんですけど、ここに土俵があったりです、ね、はい、
そうですね、はい、あ広場になってると、ね、
あそうですね、今広場になってますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、それからあの池が大きく書かれていますし、はい、その周りがどうなっていたかということも詳しく書かれている、建物もいっぱいあったんですな。
そうですね、でその建物にもきちんとですね、これはなどんな建物かっていう、ね、まあ、名札が貼ってあって分かるようになってます
ね。そうですね、まあ、こういう地図も町絵図の一つとしてある、
はい、
今度こっちがあのこれ色、いろんな色がついていて綺麗ですね、
はい、この絵図はあの先ほど色分けで書きたいことを書くというふうに言ったんですけれども、何を書いているかというと、田んぼと畑と神殿を描いた絵です。
なるほどなるほど、
はい、西宮町はあの商人の町で、人が住む場所ばっかりかなと思われる方多いと思うんですけれども、実は西宮町ってもうちょっと大きい範囲を指しまして、
はい、
中心になる屋敷がある場所の周辺にはですね、高地が広がっていたということがわかります。
なるほどね、耕されてたわけですね。
そうですね、町の北側に田んぼが、で宿川沿いには畑が、はあはあはあ、あの築かれています。そうですね、で海に向かってですね、ちょっとこう三角、うん、下の面が広い形で宿川沿いに畑が広がっていたのは、まあ、宿川がですね氾濫したりもしますので、まあ、あの安定してない土地だったっていうのを示しているのかなというふうに思います。
住むにはちょっと、良くなかったということですな。
そうですね、
で町方浜方っていうのははっきり書き込まれてますね、
はい、あの色分けはしてないんですけど、文字でですねしっかりと町方浜方というふうに書かれていまして、そうですね、うん、まあ、西宮町が北の町方と南の浜方に分かれているというのは有名な話ではあります。
そうですね、町方っていうのはどういう部分だったんでしょうか。
はい、町方というのは西宮の恵比寿神社の門前町、はい、そして幕府の宿役、指定した宿役として栄えた、町ということができます、
うん、商業も盛んやったでしょうな。
そうですね、はい、
うん、浜方というのは、
はい、浜方というのは、産業の中心地と言えると思うんですけれども、特にですね酒造業とか、はいはいはい、海運業、あと漁業とかそういうことを営んでいる人たちが、あ、まあ、あの住んでいたのかな。町の成り立ちとしてはやはりあの町方の方が、最初にできて浜方がどんどん発展していったというふうに、
そういう形なんですね、はい、この後残った地図はどんなふうに見たらよろしいですか。
はい、あのきっと気になると思うんですが、はい、壁面の地図ですね。
これ割り方大きいです。
そうなんです、うん、この壁面の地図は、作った年代と作った人が分かっていまして、はは、作られたのが明和7年ですので。
明和だからどれぐらいになるんですか。
はい、これがですね1770年
ほう
で、幕府の領地に西宮町がなった次の年、うんにですね、竿入れをしたという時の図です。県地のことですね。土地を調査して、
誰がどんだけ土地を持ってるかってい
うの。そうですね、で、うん、その土地がどれぐらいの広さだったかということを、うん、帳面と絵図にまとめるんですね、
はあ、
それを支配の基準にすると。
なるほど、これは細かく書き込まれてますね。
そうですね、で この時はですね、全体を県地したわけではなくって、はい、新地、新しく開発された土地の県地を行ったということで、うん、 絵図にも黒い丸でですね、新しい土地っていうのを示しています。
割り方黒い丸が多いということは新しい町という感じですね。
そうですね、これはあの西宮町の一部を示した図だと思うんですけれども、うん、
これどのあたりかな、
ちょっとそれがですねまだ考えているところで、
笠井さんもこれ考えている。
そうなんです、
どの辺やろうと思って
墓所があったりするので、
お墓を書いてあります。
かなりこう町の端っこの方かな。
あ、なるほど。
でここにですね、あの黄色い色でですね、うん、田んぼがこうぐっと食い込んでいたりするので、
食い込んでますね、
はいはい。まあ、こっちの大きい絵図、右側の絵図を見ると西側 に、はい、にですね結構田んぼが入り込んでる場所があるのと、先ほど見ていただいた下の絵図でも、こう氾濫している土地があったっていうふうに言いましたけども、はいはい、やはり西側の方がちょっとこう不安定かなと思うので、う西の方の端っこの絵図かなというふうに思っています。
なるほどね。
で、新地を示す黒い図は南の方に固まっていてですね、はいはいはい、その黒い塊があるところに太い道があって新道というふうに書かれているので、新しく開発された土地に新しい道がつけられて南の方がどんどん発達していってる、こういうことを示した図かな。
様子がわかるということ。これ130、40年前のも地図でしょ。
そうですね、はい、
その頃に西宮はどんどん発展していったということがこの地図でわかりますね。
そうですね、
ただしそれがどのあたりかというのは定かでない。
そうなんです。
絵図は西宮郷土資料館にはたくさんありますということをお伺いしてましたが、そのうちの約 6.7 点ほどが今回は町絵図として展示されて、でそれぞれの地図を絵図を見たら、その絵図が何のために描かれたものかということ、逆に言えばその当時の町はこんな風の、こんなことが知る必要があったんやということが、伺い知れるというふうな、まあ本当に歴史の裏表両方をこう見られるような展示だと思いました。とても面白いですね。
ありがとうございます。
でこの後また村地図が出てくるわけでしょ。
そうですね、今回は西宮町に限って絵図を展示してるんですが、西宮にあった他の村々はどういうふうな形だったのかっていうのを、はい、12月3日から展示いたします。
これは楽しみですな。ちょっとここで郷土資料館のこれからの行事ちょっとお知らせいただけたらありがたいですが、
はい、これからといいますかまさにですね今日です。11月17日の9時半から、はい、宿川周辺をめぐるウォークを開催いたします。
そうですか、郷土資料館主催でやられる、歩きながら歴史を知ろうという行事です。
しかもですね、さくら FM さんと一緒にやりまして、
我々のスタッフも参加するという
あの歩きながら解説をラジオで聞けるっていうようなことになります。
ここを出発してどっかへ出かけるということですね。
はい、
何時からでした。
はい、9時半からですので、郷土資料館に9時半までにいらしてください。
ちょっと忙しいですよ放送を聞かれた方、これから急いで郷土資料館の方に、集まっていただいて一緒に歩いていただけたらと。
はい、絵図の世界を実際に体感していただきたいなと思います。
で、後でまた絵図見に来てもよろしいですね。
そうですね。
ということですね。まあそんなところですかね。
はい。
今日は西宮市立郷土資料館図書館の横にある郷土資料館に寄せていただきまして、展示されている特別展示、特集展示ですね。西宮の町絵図、町のことの分かる古い地図を展示されていますが、そのことについて学芸員の笠井さんのお話を聞きながら拝見することができました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。